この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
先生どうしたの？
天井からお客様が落ちてきましたよ。多次元的玄関と言うべきですね。
あ、起きた。
今は何年だ？
1985年です。
1985年。
ところでここはどこだ？
ここはエコーソフト。できたばかりの秋葉原の小さなソフト会社です。
おぎゃ！
ゲームの箱を開けたら光が出てタイムスリップした。午後の天使たちは1985年のゲーム、つまり開封したゲームの発売された年に飛んでいく。そういうことか。
しかもこの場所、
アルコールソフトじゃないか。
父さんがあの店を開く前もここはゲーム会社だったのか。でもここからどうやって元の世界に戻ればいい？木の葉はどうやって戻ってたっけ？
守さん。
ん？
どうですか、ここで一緒にゲームを作りませんか？
はあ？
実は私たちつい最近美少女ゲームというものを作り始めたのです。しかしまるで正解がわからないのです。
うむ。
ですので守さん、私たちのお手伝いをしてもらえませんか？
うん。条件がある。
ん？
98だ。僕には98を使わせろ。それなら働いてやってもいい。
わかりました。 自己紹介を忘れていました。
ん？
私はエコーソフト代表のエコーです。
僕はエコーソフト社員のエコーだよ。
ではマモルさん、早速今日からよろしくお願いします。
ああ。僕はタイムスリップした場所にあったエコーソフトという会社でアルバイトを始めた。木の葉のやってることとまるで同じだ。なぜかこの会社の連中は僕の名前も知っていたし、あっさり会社に雇ってくれた。木の葉のゲームがどうなったか気になるが、ここが1985年なら言ってみれば時間が止まっているようなものだ。気にしたって始まらない。帰る方法がわからない以上、僕はここにいるしかなかった。それにしてもエコーソフトは変な会社だ。ゲーム会社と言いつつ2人しか従業員がいない。しかも社長の名前もエコー、アシスタントの名前もエコー、飼い犬の名前までエコーだ。ふざけてる。ま、僕はあまり他人に干渉しないタイプだ。アルバイトとして雇われた以上、給料分の仕事はする。ゲームプログラミングも仕事のうちだ。社長のエコーワンの作業量は凄まじく、すごい勢いでゲームを作っている。グラフィッカー、シナリオライター、サウンドコンポーザー、それにプログラマーも、全部エコーワンが担当だ。ま、80年代なら珍しくもない。これはラップスキャンという昔のテクニックだ。こうやって原画をなぞってグラフィックスエディタでトレースする。マウスは使わない。実はこれ BGM の作曲だ。ミュージックマクロランゲージ、略して MML という専用の記述言語を使って楽譜を打ち込んでいく。専用ソフトで作曲するというやり方もあるが、人によっては MML を書く方がずっと早い。キャラクターの作成にはパターンエディタという専用ツールを使う。こんな風にキャラクターのドット絵を書くだけでなく、アニメーションさせる機能もついている。なあ、ちょっといいか。
はい、何でしょうか。
どうして緑色使ってないんだ。
発色しか使えませんので。
いや、それはわかるけど、
このキャラクターの鎧は青色です。緑色は他のキャラクターで使います。
ああ、ならこの黒い部分はひょっとしなくても影のつもりか。
そうです。
少しいじらせてもらえないか。
はあ。
どうだ。
これはこれは売っているゲームみたいですね。
これがタイリングってやつだ。まあ見よう見まねなんだけどな。
マモルさん、他にもいろいろ教えていただけますか。
ああ、
ありがとうございます。
例えば効果音にまで PSG を使う必要はなくて、ビープをこうやって。
なるほどなるほど。マモルさんはプログラマーなのにいろいろできるんですね。
当たり前だろ。プログラマーはゲーム作りの王様なんだ。昔は何もかもプログラマーが自分でやっていたこともあるし。
おお。
ちなみに今作っているゲームは88用だ。怪しげなソフト会社だけど、やっていること自体は普通のメーカーと変わらない。ただ速度が段違いだ。エコーワンは試行錯誤とか手直しみたいなことを一切やらない。無茶な話だが、1日もあればそれなりのゲームが完成してしまう。いくらなんでもインスタントすぎる。アシスタントのエコー2はいつも変な服を着て僕に可愛いかどうか点数をつけさせる。
マモルくん、僕は今日なんで？
よくわからないから適当に点をつけている。これも仕事のうちらしい。
うん。
テレビこんな数で見る必要あるのか？一つあれば十分だろう。同じ番組なんだから。
全部同じに見えますか？私から見ると全てが違って見えるのです。
ふん。
まるでダメだ。
なんだこれは？
これはゲームのエネルギーを測る装置です。面白いゲームはエネルギーも大きいのです。
へえ、変な装置だな。
私の作るゲームにはエネルギーというものが全くないのです。
ま、面白さとエネルギーの関係はわからないが、箱のデザインからしてまるで面白さは感じないな。
それは想像ですか？
逆になぜ想像できないんだ？
私には想像力がありません。
え？
想像力がない場所から来たのです。だからわかりません。毎回計算は合っているのですが、実際にゲームを作るとその通りの熱量にさっぱりならない。想像力というものを知るためにゲームをこうして作っているのです。
想像力がない人間なんてこの世にいるのかと思ったが、想像力が何か、それを教えるのは結構難しかった。想像力がないなんておかしな話だ。お前、ドーナツの味はわかるだろ？
食べたことがあるものはわかります。
これとこれは大体同じ味だ。そうしたらこれの味だって大体想像がつくだろ？
それは想像ではありません。経験に基づく推論です。
いや、そうじゃなくて、なんか僕もよくわからなくなってきたな。
守さん、あなたたちは面白いということを感じる能力がある。誰かの考えを自分のものとして感じられる。つまりそれは想像力です。
自分でそれだけ説明できてわからないのか？
これはただの分析です。想像力ではありません。
ふーん。想像力、想像力ってなんだ？ある日エコー2がいなくなった。そして1週間帰ってこなかった。2号が全然帰ってこないぞ。
そうですね。
そうですねって、心配じゃないのか？
心配？それは何ですか？
なんか意味ありげに失踪してるぞ。危ない目にあったんじゃないのか？
エコーは大丈夫ですよ。危険なことが起こる可能性はありません。
本当に大丈夫か？
はい、ただ帰ってこないと不便ですね。
2号を探しに行ってくる。
守さんはどんなゲームを面白いと思うのでしょうか？
どこ行ってたんだよ。
ん？マモルくん、どうしてここにいるの？
どうしても何も、ずっといないから探しに来たんだよ。
どうして？
どうしてって、ま、こうして会えてしまったらどうでもいいけどさ、何も言わないで急に一週間もいなくなったら心配するだろう。
心配？心配って何？
この一週間何してたんだよ。
と一緒に散歩でーす。
ずいぶん長い散歩だな。じゃ、僕は帰る。
Yeah. 僕、想像力が何か分かりました。
それはどういうものですか？
説明できません。それを表現するものがありません。
そうですか。私も何かが分かったかもしれません。
融合してください。
やあ、マモルさん。
なんだ、その格好。
装置のメンテナンスをしていました。秋葉原の街が見えますね。
ここ、こんな高い場所だったか？
マモルさん、マモルさんはこの街をどう思いますか？
99年と比べるとちょっと暗いかな。
私には見えます。この街に集まってくるたくさんのエネルギーが、今にここはどんなことでも起こり得る、そういう場所になるはずです。これは観察に基づく推論ではなく、私の想像力です。
お前も想像力が身についたのか？
マモルさん、人間の想像力というものをどう考えますか？
さあ、僕は技術者だからな。そういう文化的な話はコノハとかキョンシーとかそういう人間に任せているよ。
見たこともないモンスターが闊歩する世界、空中に浮かぶ楽園、地中から蘇る死者、どこにもないどこか、現実にはないものを想起し形作る力、人間には誰にでもそういうものを生み出す力、そしてそれを感じ取れる力を持っている。それは人間の本質だと、そう思いませんか？私たちの作っていたゲーム、そして漫画、小説、映画、古から続く物語の数々、さらに宗教、国家、共同体、夢や希望や絶望、全てが想像力を共有することによって作られた概念です。
何でもかんでも想像力で説明がつくわけじゃないだろう。それこそ想像の話だろう。
マモルさんは知っているはずです。想像力を発揮した時に集まってくるエネルギーを、ついこの間マモルさんはそういう体験をしたはずです。そうでしょう？
地震？
極めて珍しい生命体だ。人はその想像力によって
多次元的な存在になり、現在、過去、未来、別の時空、別の事象にアクセスし、量子化された可能性から大きなエネルギーを獲得する。
熱力学的にも正当だ。
お前ら一体何者だ？
君たちは未来でもあり、
過去でもあり、
現在でもある。想像力が時間も空間も変化させる。想像力が現実を定義する。私はあなたたちの作ったゲームの支持者です。いつかまた会えるでしょう。
全部置いてきちまったな。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。